ホースポー君クリアいたしました。はい、今エンディングをちょうど見てる最中でございましてね。はいはいはい。いや、めっちゃくちゃ良かったですね、この作品。なんかすごくネットとか、何、YouTube の、こう、ゲームレビュアーさんとかに、すごくなんか酷評されたりとかしたんで、どうなのかなと思いながらやったんですけど、いや、全体的に見た時にすっごいいい作品だったと思いますよ、これ。本当に。なんかストーリーが、みたいなのとか、いろいろこう言われてましたけど、ストーリーめちゃくちゃ良かったし、なんていうの、こう、僕自身が、その、読書が結構好きなんですね。本読んだりすることって。だからゲームにおいてもそうなんですけど、何でもかんでも教えてもらえると思ってゲームしてる人って結構多いと思うんですよね。やっぱそうじゃなくて、こう、教えてもらえるっていう一方向の話、最後合ってるね、最後合ってるね。
寂しい？まさかね、きっと今頃お腹いっぱいで幸せにして
る。ここまではね、ちょっとネタバレになっちゃうんで。見せませんけども。まあ、でもその、なんていうの、一方向だけで捉えるんじゃなくて、こういうものって、特にオープンワールドっていうもののその何作りとしてですよ。やっぱりこうストーリーを追いながら、まあアーカイブスを残していくっていう今回役割もある中で、そこの中でこう何が時系列で起こってったかっていう資料が落ちてたりするんですよね、あっちこっちに。だからそういうのを読んだり紐解いたりしていく。まあ絵画の中でもそういう絵が描いてある中で、じゃあどういうこの世界観の歴史の中で今に至ってるのかっていうのを考えながらやるっていうのがすごく面白いゲームだったんじゃないかなと思うんですね。いや、ただね、ストーリーをもうまっすぐに追うだけだったら全然面白くないゲームだと思うんですよ、これ。ある意味こうストーリーを追いつつ寄り道っていうことじゃなくて、やっぱりその世界に秘められたその埋もってしまった歴史みたいなものを自分の中で保管していくっていうやり方をやっていけばすごく楽しいゲームだし、なんかこうアクションがこう最後の方しか出てこなかったからみたいなのじゃなくて、やっぱりこうゲームバランスとして徐々に解放していくっていうのは僕は正解だったんじゃないかなって見てて思ったんですよね。まあただね、そのレビュアーさんたちが言われたところの部分の懸念点としてあるのが、やっぱりその使い回しじゃないかみたいなもの。使い回しみたいな、あ、ちょっとごめんね、一回止めるね、ごめんね、ごめんなさい、エンディングを見ております。はい、だからなんて言ったらいいのかな、その英雄がどうこうみたいなところもやっぱこの中にあるんですけど、意外とドラクエの勇者って生まれながらにして勇者なんで、お前倒せよみたいなのが強いと思うんですよね。だから勇者たるがゆえの宿命みたいなものがあって、やっぱ世界のその何脅威と戦うみたいな宿命づけられた位置づけだから勇者なんですよ。でもこの子って、このフレイっていう子って勇者に急にならされた子なんですよね。だから戸惑いなんて当たり前だし、普通にニューヨークに住んでた子が異世界にポンって放り投げられて分かるわけがないんですよ。だからその中でやっていくことなので、いや、みんなが思って出た中で、そのなんていうの、急にそのネガキャンしてくるみたいな、なんかこうお前そんな力あるんだからそれを使って当然でしょみたいなこと言われたりとか、いやいやお前あんたそれだけあるんだから ね、私たちを守るのが責任でしょみたいに言われるみたいなところが、なんかこう嫌悪感を感じてる人たちって結構多かったみたいなんですけど、いや確かにちょっとなんだこれってこうなんかね吐き気するぐらいのレベルのところは確かにあるんですよね。でもよくよく考えてみると、勇者ってそういうもんで、英雄とかって、うん、その責任の中でどう自分が何その他者よりもその優れた能力を持ったがゆえだったりとか、まあまあドラクエを何回も引き合いに出すのはあれかもしれないけど、その位置づけられた宿命とどう対峙するのかみたいなものって覚悟みたいなものがあると思うんですよね。でもこの子ってフレイって主人公のフレイって覚悟なんかないまんまに来ちゃってるわけだから、そしたら周りとこう温度差があって当然なんですよ。でその温度差がある中でどうやってフレイがそこを埋めていくかっていうのって、そこに母親がいてっていうところなんですよ。捨てられたんですよね。彼女は捨てられたと思ってるんですよ。だからその母親との溝をどう埋めていくかっていう中で、実はその、何?母親はね、当然捨てたくて捨てたわけじゃないみたいな話が途中出てくるんだけども、そこで少しずつ埋まっていくわけじゃないですか。そしたら自覚が出てきて、じゃあ自分は守るんだみたいな。で、だからそのバッドエンド的な選択肢もあるんですよ。だから思った以上にちゃんとこうプレイをしてって、さっきも言ったようにアーカイブスを読んでいきながら、なんでこんな世界になったのかっていうことを理解しつつやっていくと、すごくいいゲームなんじゃないかなと思ってて、だからテーマの中に本みたいなものが出てくるんですよね。だからこうちょっとした英雄譚のその何こう小説なんかが好きな人、まあロドス島戦記なんかもまあ当然一つあるんだろうと思うんですけど、まあそういうものが好きな人ってこのゲームってすごく楽しめるんじゃないかなと思うんですよね。ただそのゲーム性だけで言っちゃうと、さっきも言ったように使い回しみたいなのがめちゃくちゃ多いんですよ。例えばそのや宿っていうか なんていうのその拠点があるんですよね。セーブできてその何ファストキャストができる拠点みたいなのがあるんですけど、あそこの間取りすら一緒なんですよ。いつも入り口から入ったら左手にその何作業宅みたいなのがあって、まあ薬草作ったりとか生成ができるところがある、クラフトができるところがあるんですよね。で右手には必ず猫とかわーっていて右手奥の方には、あ、ちょっと待って、ごめん。あ、ごめんなさい、またエンディング見てます。だから、なんて言ったらいいのかな、こう、批判じゃないんだろうと思うんだけど、まあ、FF16 の時もそうだったんですよ、16の時もそうだったんだけど、なんか、こう、説明が足りないとか、こう、唐突だとか言う人いるんですよね。16で思ったのは、特にその小説なんか読んで唐突に物語がこう展開することってよくあるんですよ。でその後で状況を考えた時に、あ、こうだったのかなとか、自分の中でそこの唐突感を埋めるために考えるんですね。でゲームの場合ってそういったものがあった場合って、まあさっきも言ったアーカイブスみたいなところ、例えばその手記だったりとか、まあその手紙が落ちてるだったりとか、その街の人の会話を聞く、会話をするとか、いうことで埋めていけることっていっぱいあるんですよ。その作業をやらないままに、唐突だとか、急に展開がっていう人いるんですけど、急展開なんてもう小説じゃ当たり前の当たり前で、だからその急展開をじゃあ今まで読んできた中のものをどう紐解いていくかっていうことを想像の中でこうやっていくっていう、そのなんていうの、妄想スキルみたいなものがやっぱり必要なんじゃないかなと思うんですよね。だからゲーム、最近のゲームにおいてもそういったゲームって結構批判されてるものって多いんですよ。だから僕は今回このフォースポークに関して言えば、すごくいい作品だったんじゃないかなとは思うんですよね。 たださっきも言ったように使い回し感が強かったりとか、まあなんでかっていうとアクションだったりそのオープンワールドでやってることを重視したかったのかなとは思うんですけど、だからユーザーにあんまり考えさせないようにしてるのかなっていう部分もあると思うんですよね。だから行くと全体がテンプレなんですよ、やってることって拠点拠点の中で。だからまあそこは気にはなったけど、でもまあそれ超えるぐらいそのパルクールアクションみたいなものとかっていうのが爽快だったし、すごく良かったし、さっきも言ったストーリーもまあベタちゃベタっすけど、でもそのベタの中でいい感じでこう紐解きながらやっていけた。これ PS プラスでやったからなのかな俺が。買った人はこれどうなのかなとは確かにちょっと思うけど、僕は PS プラスのエキストラに入ってんのかな、だからまあ今回何ゲームタイトルの中にね、何ですかゲームカタログかに登録されたんで、まあ気にはなってたんでやってみようっていうぐらいでやったから良かったのかもしれないですよね。なんかずっとこれやりたいと思ってやった人に関してはちょっときつかったのかなとは確かに思わなくはないっていう部分はありますけど、でもまあ僕の中でちょっともう最近ね評価も低かったんで、 PS5 のゲームで中古屋さんゲオでもめっちゃ安く売られてるんで、だから1,400〜1,500円ぐらいなのかな、それだったら買って置いとこうかなと思うぐらい僕的にはすごくいい作品だったんじゃないかなとは思ってます。まあ、なんでかっていうとね、エンディング見ながらね、こうハイボール飲みながらやっちゃったんでこんな状況になっちゃってるんですよね。はい。次何やろうかな。まあまた PS プラスやっていこうかなと思います。